広報伊万里第753号2016年11月号です。天高く青空が広がり、小春日和の心地よいこの頃です。11月の声を聞いたら急に冷え込み、慌てて冬支度を始めました。野山の佇まいも秋色に染まり出しました。皆様、お変わりございませんか。今月の表紙はきらびやかな衣装をまとった少女たちの写真です。10月9日南畑町ふまねきの愛宕権現神社でふまねき浮遊の奉納がありました。鮮やかな彩りが秋の収穫を祝いました。今月の主な内容、特集、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会を目指して、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、伊万里スポーツデーとなっています。
特集、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会を目指して。伊万里市は平成13年1月、県内に先駆けて男女共同参画都市宣言を行い、さまざまな取り組みを行ってきました。それから約15年、27年に市政に関する市民アンケート調査で男女共同参画社会が形成されていると感じる人の割合は 25.6%。 このような状況を踏まえて、市は今年4月、伊万里市男女共同参画を推進する条例を施行しました。男女共同参画社会とは、性別にとらわれることなく誰もが自分らしく生きることを自由に選択できる社会のことです。男だから、女だからといった性別による固定的な考えや慣習に縛られることなく、対等なパートナーとして認め合い、家庭、職場、学校、地域などあらゆる分野に積極的に参画し、個性や能力を十分に発揮しながら共に責任を担う社会のことです。伊万里市男女共同参画を推進する条例、その背景、日本国憲法には個人の尊重と法の下の平等が謳われています。国は国際的協調の下、女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条例を批准、男女共同参画社会基本法を制定するなど、実現に向けた取り組みを進めています。伊万里市は平成10年に女性行動計画を策定し、13年に男女共同参画都市宣言を行い、さまざまな取り組みを行ってきました。しかし、いまだに男は仕事、女は家庭といった性別による固定的な役割分担意識や慣習が残っています。この条例によって、暮らしの中に男女共同参画が根付いていき、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会を実現すること、そして子どもたちに引き継いでいくことを目指します。この条例の7つの基本理念、1、性別による差別や暴力を受けず個人として尊重されること。2、性別にとらわれず自分の生き方を自由に選択することができること。3、政策及び方針決定過程に参画する機会が確保され責任を分かち合うこと。4、家族が協力し家庭生活とその他の活動の調和を保つこと。5、男女が互いに理解を深め生涯の健康が維持されること。6、性別に違和感がある人などの人権が尊重され配慮されること。7、国際的協調のもとに男女共同参画を推進すること。以上7つです。みんなの役割、伊万里市は総合的計画的に施策を実施する。防災、雇用、地域活動、 教育などあらゆる場面で男女共同参画の視点を取り入れた施策を市民や事業者などと協力連携しながら実施し、必要な体制を整備する。議会は意思決定機関として男女共同参画の推進に配慮する。市民は男女共同参画について理解を深め、家庭や地域などで一人一人が責任と喜びを分かち合えるように取り組む。地域活動団体は地域や団体の会合、イベントの場などで男女が対等な立場で参画できる環境を作る。教育に携わる人は一人一人の個性や能力を認め合う意識を育てる教育に取り組む。事業者は男女が平等に個性や才能を生かして仕事ができるように取り組み、働く人が仕事と家庭生活を両立できるように配慮する。この7つの基本理念の中から、4、家族が協力し、家庭生活とその他の活動の調和を保つことについて具体的に見ていきます。私たちの生活に最も深く関わりがあるワークライフバランス、家庭生活とその他の活動の調和を見てみます。私たちはその時々で仕事に打ち込みたいと思ったり、子育てや介護に時間をかけたいと思ったり、また地域活動や趣味の時間を大切にしたいと思ったりなど、自分を取り巻く状況により活動内容の優先度が変化します。状況や希望に応じたさまざまな働き方や生き方を選択できたら、ワーク、仕事もライフ、生活も充実し、誰もが自分らしく生き生きと暮らせるのではないでしょうか。平成23年の男女共同参画に関する市民意識調査で、理想は仕事と家庭の両方を優先させたいが 36% と最も多くなっています。しかし現実は男性の 45% が仕事を優先、女性では 31% が家庭を優先、 26% が仕事を優先となっています。平成27年の内閣府の調査では、週60時間以上の長時間労働をしている人の割合は、子育て期と重なる30歳代、40歳代の男性が 16% となっています。一方、6歳未満の子供を持つ夫の家事・育児に関わる時間は1日あたり約1時間、国際的に見ると日本は最も少なくなっています。また男性の育児休業取得率は平成26年 2.3% となっています。国は平成32年までに男性の育児と家事関連時間を2時間30分に、育児休業取得率を 13% にという目標を掲げ取り組みを進めており、伊万里市は関係団体と連携しワークライフバランスを推進します。6月18日、市民センターで男女共同参画週間記念フォーラムを開催し、料理研究家の高健哲さんが講演、自身の体験談を交えながら男性の家事・育児参画の大切さを訴えました。ここでワークライフバランスについて伊万里市政策経営部の佐藤博康部長に聞きます。佐藤さんは平成17年4月総務省入省、今年8月から現職、家族は妻と2歳と6歳の子、36歳。職場での役割やライフステージごとに私にとっての最適なバランスは変わってきています。家のことや子育てをどう充実させていくのか、そのために妻だけに任せるのではなく、自分のこととして意識することが必要です、と話されました。自分らしく生き生きと暮らすために、各団体の取り組みをお聞きします。一人目は地域活動団体代表、伊万里市区長会連合会副会長、大坪地区区長会長、前田正明さん、長山76歳。 地域では住民が中心となって盛んに町づくり活動が行われており、女性は大きな役割を果たしています。しかし地域の会合などに参加している女性は少ないので、男性も女性も自由に発言し、一緒に話し合って物事を決めることが大切だと思います。今後も男女双方の視点を取り入れて活動していきたいと思います。二人目は学校代表、黒川小学校校長で市小中学校校長会会長の前田やさぶさん、東山城町、59歳。学校教育では人権・童話教育や道徳教育を充実させることで、男女共同参画に関する考え方を推進し、実践に取り組んでいます。学校では性別にこだわらず、その個性と能力を認め合う意識の醸成に取り組み、時代を担う子どもたちへの指導の充実に努めたいと思います。3人目は事業所代表、九州産業株式会社代表取締役、伊崎玲子さん、東山城町、63歳。社員は 76% が女性で、年齢も様々です。子育て世帯だけでなく、すべての家庭で仕事と家庭の両立ができるよう勤務体系に配慮しています。また社員同士が理解し合うことができるような雰囲気づくりにも努めています。事業所の役割はとても重要です。性別に関係なく、個性や才能を生かして業務に意欲を持って取り組めるよう、職場環境づくりに取り組んでいきたいと思います。以上、3人の方に伺いました。意識改革から始めましょう。市男女共同参画懇話会伊万里プラザは、区長会や PTA など団体の代表が11人、一般公募が6人の計17人、男性7人、女性10人。主な活動は男女共同参画の大切さを一人でも多くの人に伝えるための啓発活動です。自分らしく生き生きと暮らしていくために、家庭や職場など生活の中で一人一人が男女共同参画を正しく理解し、意識を変えることが大切だと思います。12月2日金曜夕方6時半から、条例制定記念ワークライフバランス講演会、体も心も健康にがあります。講師は原めぐみさん、佐賀大学医学部准教授、佐賀県出身で2児の母です。場所は市民図書館ホール。以上、特集について詳しいことは男女共同推進係、電話 23-2115 へお尋ねください。
インフォメーション伊万里です。11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です。暴力はその対象の性別や加害者被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。中でも配偶者などからの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売春、人身取引、セクシャルハラスメントなど、女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するものです。また男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題でもあります。この運動をきっかけに、女性に対する暴力について考え、暴力がない社会を目指しましょう。男女間のあらゆる暴力の根絶に向けた取り組み、女性に対する暴力防止運動、 DV ドメスティックバイオレンスを知ろうパネル展が15日から25日まで市民図書館であります。ハートフルフォーラム2016 in 伊万里が12月9日1時半から市民センターで行われます。伊万里市女性相談は毎週月水金曜9時から。電話番号22-6763、問い合わせ先男女共同推進課、男女共同推進係、電話 23-2115。 障害がある人の後期高齢者医療制度への加入について、 一定の障害がある65歳から74歳までの人は、申請して広域連合の認定を受けることで、後期高齢者医療制度の被保険者となることができ、医療費の負担割合などが少なくなる場合があります。気軽に相談してください。また、75歳になる前までは、届出により後期高齢者医療制度から脱退できます。65歳に到達した国保被保険者で該当する人には、郵便などでお知らせします。加入脱退の手続きを希望する人は、事前に長寿社会課医療保険係、電話 23-2153 へ相談してください。佐賀県障害者月間は11月15日から12月14日。障害がある人もない人も安心して生活していくために、施設や道路の整備、案内表示の工夫など、さまざまなバリア、障害、フリーの取り組みが行われています。しかし、障害がある人への差別的行為や偏見は、まだ解消されているとは言えません。一人一人が障害についての理解を深め、心のバリアをなくしていくことが必要です。オストメイト相談会、情報交換会のお知らせ。人工肛門、人工膀胱をつけて、日常生活でいろいろな悩みや不安があるオストメイトの人を対象に、情報交換会や相談会を開催しています。日時は第4木曜、9時半から、市民交流プラザ小会議室で。問い合わせ先、公益社団法人日本オストミー協会佐賀県支部、電話 0952-65-5855。 保育園などの平成29年度の入園申し込み受付を始めます。受付期間は12月1日から13日、土曜日曜は除きます。問い合わせ先、福祉課保育係、電話 23-2174。 伊万里市立黒川幼稚園は受付期間12月20日まで、土曜日曜祝日は除きます。問い合わせ先、黒川幼稚園、電話 27-0609。 差し押さえ動産の入札会・購買会を市民ロビーで開催します。入札の期間は27日から12月2日まで。最高額を入札した人が落札となり、落札者には電話で連絡します。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。 11月は子ども・若者育成支援協調月間です。家庭や学校、企業・地域など社会全体で協力しましょう。28年度の重点事項、子ども・若者の社会的自立支援の促進、生活習慣の見直しと家庭への支援、児童虐待の予防と対応、子ども・若者を犯罪や有害環境などから守るための取り組みの推進、市は有害環境の点検や商業施設などの巡回パトロールを強化します。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 広報誌についてあなたの声を聞かせてください。広報誌を通じて町とそこに住む人が共通の意識を持ち、お互いの信頼関係を築いていくためには、読者である皆さんの声が欠かせません。募集期限は12月12日。詳しいことは広報係へ、電話 23-4313 へお尋ねください。大川町東田四六では、宝くじ助成金を活用して害虫駆除用の噴霧器や雑木運搬車、液晶プロジェクターなどの備品を整備しました。これにより山歩き、食事のイベントや子どもなどを対象にした森林保護や水源寛容の大切さを学ぶ森の学習会を開催することができます。第1回森の学校、参加者募集、テーマ森林に親しむ、日時は12月10日土曜9時半から東田城公民館集合です。参加料は500円。募集期間は 10日から12月2日。問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係。電話 23-2114。伊万里有田共立病院の職員を募集します。受付期間は18日まで。試験日は12月7日。試験区分採用の予定人数、薬剤師2人程度、管理栄養士1人程度、臨床検査技師1人程度、放射線技師1人程度。問い合わせ先、伊万里有田共立病院、電話 46-2121。 減らそうゴミ、生かそう資源。不用品情報を登録してもったいないを減らしませんか。家庭で不要になった生活用品の中にはまだ十分に使える、捨てるにはもったいない品物がたくさんあります。そういった不要品を有効活用するため、譲りたいものや譲ってほしいものを登録し、その情報を各町公民館や市のホームページなどで公開しています。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係。電話 23-2145。 9月22日市役所公用車車庫で開催された第21回伊万里リサイクルフェアにおいて、環境美化功労者に対する表彰が行われました。また市内21の個人や団体が出展したリサイクルバザーが行われ、家族連れなど多くの来場者で賑わいました。9月8日北海道旭川市で開催された第30回法人会全国青年の集いの租税教育活動プレゼンテーションで、伊万里有田法人会青年部会が優秀賞を受賞しました。今回のプレゼンでは、今年から取り入れた租税教室版人生ゲームという内容の授業を紹介。子どもたちが興味を引くよう工夫し、ゲームの要素を取り入れたことなどが評価されての受賞となりました。市長雑感、伊万里市長塚部義和。スマホ。今世間では手のひらサイズの小型端末機の画面を凝視して一心に操作している人をあちこちで見かけます。その端末機はスマートフォン、いわゆるスマホです。電話はもちろん、インターネット通信や写真撮影など一台で何役もこなし、パソコンと同様に多機能で便利この上ないといったところです。以前はわからない言葉や物事、漢字などがあるとよく辞書などで意味を調べていたものでした。また世の中の情報は主に新聞やテレビ、雑誌などから収集するのが慣例でしたが、今ではスマホを使って検索し、瞬時に知りたい情報を得ることができます。スマホの普及により、さまざまな情報をいち早く得ることができるので、若者を中心に紙媒体離れが進んでいるのもうなずけます。音楽業界でも CD 販売の苦戦が続いているようです。スマホに音楽をダウンロードすれば、いつでもどこでも聴くことができるし、さらには映画やカラオケも楽しめます。スマホは万能の神器、紙の器と言っても過言ではないと思います。しかし最近、スマホを取り巻く環境の中でどうしても気になることがあります。都会で電車やバスに乗っていると、スマホ操作にかまけて優先席に座るなど、周囲に気を配らない人を多く見かけます。また歩きながらのスマホ操作で人とぶつかったり、後ろから歩く人の邪魔になったりと、マナーの悪さが目につきます。現在のスマホは子供やシニア世代に対応した機種も充実し、誰でも使いやすくなっています。確かに情報通信技術 ICT の急速な進展は世の中の流れであって、もはや避けて通れないわけですが、一方では失われていくものもあるような気がします。今世紀最大の便利機器スマホも、使い手の心の中にスマホマナー条例を持ち、使っていただきたいものです。視聴雑感でした。
教育と文化です。みんなで考えよう、人権童話問題。ハンセン病患者を苦しめてきた 雷予防法が平成8年に廃止され、今年は20年の節目にあたります。かつてハンセン病は雷病と呼ばれ、さまざまな法律によって患者を強制的に隔離する政策が約90年間も続けられました。この政策に異を唱えた小笠原昇という医師は、昭和6年に雷に関する3つの迷信という論文を発表。当時雷病は遺伝する強烈な伝染病、不治の病と信じられていて、患者やその家族を理不尽に苦しめているとして、国の隔離政策を強く批判しました。医師として何百人もの患者を治療した経験から、ハンセン病は必ず治る病気であると確信していたのです。しかし昭和16年の日本雷学会総会において、小笠原医師は厳しい非難にさらされ、彼の学説は葬り去られます。患者すべての隔離が国策である以上、それに反対するいかなる学説も許されない時代でした。約70年前にはハンセン病の特効薬が開発され、治療方法が確立されていたのですが、それにもかかわらず世界の潮流と逆行するように国は隔離政策を続けました。この政策が打ち切られたのはほんの20年前のことなのです。21世紀は人権の世紀です。同様の悲劇を二度と繰り返さないよう、小笠原医師の真理を探求する英知と信念を貫く真摯な姿勢に学びたいものです。表紙でも紹介しましたが、10月9日南畑町ふまねきの愛宕権現神社でふまねきの風流が奉納されました。この風流は昭和43年に県重要無形民俗文化財に指定され、62年に無形民俗文化財として選択されています。郷土の文化財、腰岳と黒曜石シリーズその8、腰岳を見直す鈴桶型人気技法。この人気は刃と器という字です。この技法は二里町の阿座鈴桶の遺跡で初めて確認された石器製作技法であることから、この名前が付けられました。考古学会では遺跡とともに大変有名な技法です。石器は黒曜石などの原石を打ち割って作ります。ナイフや石の矢尻などを作るためには、まずその素材となる石刃、石の刃を原石から作り出し、さらに加工して石器の形に整えます。鈴桶技法はこの石の刃を効率よく大量に作り出すことができる特別な技術です。打ち割る箇所の調整が非常に重要となりますが、この技法ではすりガラス状に擦るなどの特徴があります。日本の石器製作技術を調べるためには、東アジア全体と比較検討する必要があり、どこから伝わってきたのかは今後の調査に期待されます。代わってみんなの広場です。9月21日、二里町大里の国道202号で交通安全街頭キャンペーンが行われました。10月2日仕事づくりセンター伊万里町中一番館内ポルト3316伊万里で、地方初シェアリングエコノミー創造アイデアソンが開催されました。まちづくりに関心がある高校生や大学生など約20人が参加、テーマごとに5つのグループに分かれてアイデアを出し合い、伊万里の課題とそれを解決するためのユニークな提案をしていました。同じ日、市内唯一の漁港波多津漁港で波多津港まつりが開催されました。10月8日、伊万里公民館で親子おくんち料理教室が開催され、栗おこわ、煮込み、かけあえなど6品を作り、手の込んだ郷土の味を楽しみました。10月10日、 県内の自治体や関係機関、福祉施設などが参加して県原子力防災訓練がありました。今回初めて地震による複合災害の発生を想定して実施され、市内では家屋倒壊で屋内退避できない5世帯16人が大坪公民館に避難、またバスや自家用車で太良町に避難する140人には職員が安定要素材の説明をした後配布する訓練も行われました。10月11日、伊万里鍋島焼協同組合による献上の儀が東京都のオランダ大使館で行われ、駐日大使に式が献上されました。10月15日と16日福岡市の RKB 放送会館とその周辺で第20回 RKB ラジオ祭り2016が開催され、伊万里牛のブースを出展、2日間で1000食販売した伊万里牛焼肉は両日とも短時間で完売するほどの人気ぶりでした。
ほがらかページ。めでたく100歳の誕生日を迎えられた山城町の山口和夫さんを10月4日市長が訪問、記念のメダルを贈呈しました。和夫さんは長年米やみかんの栽培と肉牛の畜産業を営み、農業一筋で懸命に仕事に励まれました。今の楽しみはデイサービスに通い、風呂に入ったり食事をとったりすること。週のほとんどをデイサービスで過ごしているそうです。9月21日市老人クラブ連合会女性部の皆さんが交通安全マスコット人形400個を市に贈呈しました。9月15日国見台球技場で第29回市長杯争奪市民ゲートボール大会があり、20チーム128人が出場し、日頃の練習の成果を競いました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、市は食のまちづくり宣言を行い、事業者や皆さんと共同で食を生かしたまちづくりに取り組んでいます。今月は久原保育園を紹介します。5月31日西山聡さん、和江さん夫妻のふるさと先生の指導により田植え体験を行いました。はじめは恐る恐る田んぼの中に足を踏み入れる子どもたちでしたが、泥んこになりながら一つ一つ丁寧に苗を植えていきました。9月27日39人で稲刈りを体験、子どもたちは釜を使って刈り取った稲を高く上げ、やった先生見てと喜びの声、しかししばらくすると暑い疲れたなどと言い出す子どももいて、農家の人の米作りの苦労を知る機会にもなりました。食育ワンポイント、海のミルク、牡蠣は栄養がたっぷり。11月からが旬の食材といえば牡蠣。牡蠣焼き小屋もオープンする季節となりました。焼いたり蒸したりフライにしたりと調理方法も様々。海のミルクと呼ばれるように栄養素が豊富でバランスよく含まれる点も見逃せません。新陳代謝に欠かせない亜鉛などのミネラルや貧血予防に効能のあるビタミン類を多く含んでおり、特に女性におすすめといえる食材です。我が家のアルバム。大川内山、徳永ひろきさん、みずほさんの長女りこちゃん5歳1ヶ月。私はパズル遊びをしたりポポちゃん人形のお世話をしたりすることが大好き。最近はお兄ちゃんたちと一緒に筋トレをすることにハマってるの。体を動かすことが好きでいつも元気に走り回っているよ。お母さんから一言。私が疲れている時に優しい声をかけてくれるリコちゃん、これからも家族のお姫様、いっぱい笑って過ごそうね。 伊万里のヤングウォーカー、栄町の松尾初樹さん22歳。どんな仕事をしていますか？お届け料理博士で電話の受付や事務、時々配達もします。仕事で大変なことは、雨の日に料理が濡れないように配達することです。仕事で心がけていることは、電話応対などできちんとした言葉遣いをすること。目標は仕事のスキルを早く身につけること。自己 PR、 自分の気持ちに素直に生きてます。趣味、 LINE の面白いスタンプを集めること。市民へ一言、最近寒くなってきました。皆さん体に気をつけてくださいね。スポーツです。9月22日、第62回西部地区高等学校秋季卓球競技大会が国見台体育館で、10月6日第2回シローレンレディースグラウンドゴルフ大会が国見台球技場で、10月10日市民バレーボール大会が国見台体育館ほかで、10月9日第36回国見台陸上競技カーニバルが国見台陸上競技場で、10月7日伊万里市西松浦郡中学校駅伝競争大会が伊万里ファミリーパーク周辺で、10月15日第48回小学校陸上運動大会が国見台陸上競技場で、10月15日と16日の2日間佐賀市や小城市などの県内40会場で第69回県民体育大会が開催され、伊万里市は総合成績で市の部第4位となりました。11月18日から20日に大学準硬式野球の全国大会が県内で開催されます。大学生の高度なプレーをぜひ観戦しませんか。19日午前9時から国見台野球場で、問い合わせ先体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187。 市民スポーツ、20日日曜市長杯市民スローピッチ選手権大会、8時半から伊万里湾大橋球技場で、23日祝日魅力あふれる夢の街伊万里ウォーク2016がスタート、ゴールは国見台陸上競技場であります。26日土曜地区中学新人バスケットボール大会、8時半から国見台体育館で、27日日曜市内一周駅伝競争大会、8時15分から12月1日木曜市協会杯争奪ゲートボール大会、8時半から国見台球技場で、12月3日土曜火の用心グラウンドゴルフ大会、8時半から国見台陸上競技場ほかで、12月4日日曜名村カップ伊万里ジュニア駅伝大会、9時から国見台陸上競技場でそれぞれ予定されています。11月の町民スポーツ、13日日曜山城町民バレーボール大会、8時から山城中学校で、大河内町内一周駅伝大会、8時15分から南畑町子ども会グラウンドゴルフ大会、8時半から南畑小学校で、畑津町内一周駅伝競争大会、1時半から20日日曜東山城町民駅伝競争大会、9時から牧島公民館祭り駅伝大会、9時半から二里町民駅伝大会、1時からそれぞれ予定されています。
続いて暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。12月下旬は佐賀西部クリーンセンターへのゴミの搬入車両が多く混雑が予想されます。家庭ゴミは早めに搬入してください。受付時間は9時から4時まで。搬入手数料は 10kg までごとに80円。搬入ができない日、日曜日、ただし第2日曜日は搬入できます。なお黒川町の環境センターには搬入できません。 問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 市民所蔵品展が27日まで歴史民俗資料館で開かれています。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 知的障害者更生相談所巡回相談が12月7日水曜10時から市民センターであります。申し込みの期限は25日、ただし予約状況により希望に添えない場合があります。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 11月11日は介護の日です。介護に対する理解と認識を深めてもらうため、10時から4時まで無料相談会を開催します。場所は立花町の A コープ伊万里店、山城町のファインズ武田。問い合わせ先、佐賀県介護保険事業連合会、電話 0952-36-9368。 あなたも農業を始めてみませんか。11月は新規就農推進強化月間です。給付金など詳しいことは農業振興課農政企画係、電話 23-2557 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか。就園前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドが16日10時から市民センターで、11月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が30日10時半から子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育ての悩みなどの相談を受けています。一人で悩まずに気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市民音楽祭が12月4日日曜昼の12時20分から市民センターで行われます。入場料は無料です。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262。 学童フェスタ2016が23日祝日10時半から立花公民館であります。問い合わせ先、市児童クラブ連絡会、黒川児童クラブ、電話 080-5254-0064。 14日から20日までは全国一斉女性の人権ホットライン強化週間です。期間中は女性をめぐるさまざまな人権問題について解説時間を延長して相談に応じます。問い合わせ先、佐賀地方法務局、電話 0952-26-2195。11月11日から17日までは税を考える週間です。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 第12回秋の有田陶磁器祭りが19日から27日まで開かれます。問い合わせ先、有田観光協会、電話 43-2121。 市役所では火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、家事も光熱水費もまとめて省エネ、食器洗い乾燥機は電気を使用しますが水道使用量とトータルで考えると1年間で大きな省エネになります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。婚活イベント素敵に変身、月曜日のランチ&トークが21日に行われます。参加料は2000円です。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 放送大学4月入学生を募集します。問い合わせ先、放送大学佐賀学習センター、電話 0952-22-3308。 市民センターカルチャー講座受講生を募集します。 1. 絵写真を貼ってオリジナル作品作り、初心者向けデコパージュ教室。2. 基礎からしっかり学べます、三味線を弾こう。 3. アメリカンフラワー教室。 4. 身近な食材で作る洋風薬膳、冬の洋上ランチ&スイーツ。 5. 心と体の癒しのためのゆるヨガ。各講座について詳しいことは市民センター電話 22-3911 にお尋ねください。11月の行事、市民センターカラオケ三本椿決勝大会が12日土曜10時から、伊万里有田法人会公開講演会が13日日曜1時半から、カラオケターボふれあい歌の集いが20日日曜9時半からそれぞれ行われます。市民図書館名画上映会が20日日曜2時半から図書館ホールで、子どもミニ上映会が同じく20日2時半から上り窯のお部屋で行われます。パッチワーク作品展展示コーナーが30日から12月4日まで開かれます。催し物はすべて無料です。11月の休館日、14日、21日、28日の月曜、23日祝日、24日は館内整理日です。11月の市民相談、法律相談第2水曜第4火曜10時から3時まで、司法書士相談第1金曜10時から正午まで、公証人相談第3木曜10時から3時まで、いずれも予約が必要です。予約の電話番号は 23-2133。 人権相談第1第3火曜10時から正午、消費生活相談月曜から金曜祝日は除きます、10時から4時、ただし正午から午後1時までは除きます。行政相談第3金曜9時から正午、不動産相談第2木曜10時から3時、開設の場所はいずれも市民相談コーナーです。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係電話 23-2133。 ファイナンシャルプランナーによる家計相談第2金曜第4日曜9時から4時まで、開設場所は税務課です。問い合わせ先 23-2152。 予約が必要です。年金相談金曜9時半から3時半まで、面接して行います。問い合わせ先唐津年金事務所電話 0955-72-5161。 予約が必要です。新商社相談第4木曜10時から3時、開設場所面接室。心の健康相談月火木金曜祝日は除きます、9時から3時半福祉課社会福祉係で行います。問い合わせ先福祉課社会福祉係電話 23-2156。 子どものオンラインゲームでのトラブルに注意、無料だと思ってオンラインゲームを利用していたら高額な請求をされた。知らない間に子供が親のクレジットカードを使用して引き落としされていたという事例があります。ゲームを子供に利用させるときは、ゲームの内容や利用料の仕組み、利用実態を親子で十分話し合い、保管方法や登録情報、ID などの管理にも細心の注意を払いましょう。問い合わせ先、市消費生活センター電話 23-2136。
伊万里スポーツデー10月2日国見台公園で開催、球技場では第6回市民ペタンク大会があり、中学生から大人まで8チーム27人が参加、競技を通じて交流を深めていました。また陸上競技場では第16回伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルがあり、2歳から10歳までの子ども76人が参加、キッズラン、キッズサッカー、 キッズソフトテニス、キッズラグビーの4種目に挑戦しました。この日は晴天に恵まれ、参加者は指導者や補助員の高校生と一緒にスポーツを楽しみながら爽やかな汗を流していました。キッズラグビーでは小さい子供が元気に笑顔で走り回っている写真、ペタンク大会では世代を超えた交流の写真が載っています。10月1日現在の人の動き、男26,911人、女29,121人、合わせて56,032人で前月に比べ11人減っています。世帯は22,964世帯で前月に比べ4世帯増えています。
秋も深まって朝晩だいぶ冷え込んできましたね。先頃お届けしたジョッキー秋号はいかがでしたか。伊万里の秋祭りのトンテントンを特集しました。みこしとだんじりがぶつかり合う合戦、トンテントンの鐘と太鼓の合図に掛け声も勇ましく、トンテントンという音色を聞けば血湧き肉躍る思いです。私もその一人です。多くの人がそんなワクワクした気分でトンテントンに拍手を送ったことでしょう。
これで広報伊万里11月号を終わります。